から新約聖書ヨハネの手紙第3、1節から愛する概要と出して西村牧師にメッセージをしていただきます。ヨハネは漁師だったわけですけれども、その彼が三つの手紙をこの聖書に残しております。この三つ目の手紙が今日読むものですけれども、新約聖書の中でも、まあ聖書の中でも最も短い、ものの一つですね。で、今日はですね、ここに出てきますが、このヨハネの手紙の中で第三の手紙の非常に、興味深い特徴がありまして、それは三人の名前が出てくるんです。で、今日はまず最初にその名前をたどりながら考えて読んでいきたいなと思うんです。で、最初はガイオという人ですね。愛するガイオへとこう始まる。ガイオって誰なのか、それはよくわかりません。まずですね、この教会がどこかということもよくわからないんです。使徒の働きの時にできてきた教会は、大体パウロが中心になって建てられていた教会が残っておりますので、大体地中海沿岸のフィリピやテサロニケやですね、コリントの教会、あれはパウロの関わりでできた教会なんです。で、それとは別にですね、ペテロの関係でできていた教会と、それから、ヨハネの黙示録なんかに出てくる、ヨハネの関係や、またその弟子たちの関係によってできてきた教会、いろいろなこう、教会がたくさんありました。で、おそらくですね、ヨハネの黙示録なんかに出てくる教会のグループの中じゃないかなと思うんですけども、実際にはどこかわからない。ガイオという名前は明らかにこれはユダヤ人の名前ではないんですね。ですから、どこかの外国人の外国人というか、そのユダヤ人から見たらそういう、ギリシャ系のとかローマ系の人たちの教会だったと思うんです。で、どんな人だったか全然わからないんですけども、非常にこのヨハネはガイオのことが、心の支えにしていたっていうんでしょうかね。なんでかと言いますと、いろんなこうガイオに関する噂が聞こえてくるわけです。三節、兄弟たちがやってきて、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。ガイオのすごくいろんないい噂が聞こえてくる。ヨハネさん、ヨハネ長老、ヨハネ使徒、ヨハネですか、ヨハネ先生、ガイオってこんな立派なことをしてるんですよ。もうそれがもう本当にヨハネにとって嬉しかった。で、その中でですね、特によく聞こえてきた最近のニュースが5節なんです。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるのはそれは立派なことです。これはクリスチャンの人たちが旅をするときにその世話をガイオがしたということなんです。まあ昔の旅はですね、今と違って大変危険でした。船に乗ったら難破しますし、山を歩いてたら盗賊に襲われるということが多々あったわけです。で、そういった旅人をもてなすということは非常に大切なんですけども、でもですね、まあそれだけの話ではなかったんじゃないかと思うんです。そういう親切で、ただご馳走を出して、そして、宿を用意してあげる。そういうことだけだったら、ここまで取り上げられなかったんじゃないかと思うんです。それはいろんな教会がそれぞれやっていました。で、ここでですね、6節にある神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、神にふさわしいやり方ってどんなやり方だろうな。これは実際に何も書いてありません。でもですね、いろいろな前後関係から推測していくと、おそらくそうだと思うんですけども、ただで彼らの世話をしたんだということです。その費用を全部ヨハネが、あれじゃなくてガイオが持って彼らをもてなした。 そういうことではないかなと思うんです。それが立派なことです。なんでそんなことをことさらにここまで言うのかなと思われるかもしれませんね。でこれはですね、7節に彼らは皆のために出て行きました、異邦人から何も受けていませんというのをよく考えたらいいと思うんです。皆のために出て行きましたというのはどういうことかというと、教会の中で聖書のことを教えながらいろいろなところを歩いていく人たちの、それを専門にする人たちがいたんです。選ばれた人たちですけれども、この人たちのは異邦人からは何も受けていません。つまりそのために専念していたってことです。つまり異邦人から何も受けていません、仕事を他にはしていなかったってことです。つまり教会へ行って支えられ、教会で支えられて、そうやってこの人たちは生活を教会に委ねながら聖書のことを専門にこうみんなにお話ししてたんだ。多分そういうことだと思うんです。でそういう人にこのガイオは全面的に支援を惜しまなかったということだと思うんですね。実はですね、パウロという人が、コリントの手紙なんかを書いた頃には、パウロはですね、いろんな教会に迷惑をかけないために私は仕事をしながら伝道しているというふうにこう書いてあるんです。あれはですね、このヨハネの手紙が生まれるよりも数十年前の話なんですね。つまり教会がまだできるかできないかの話なんです。それからもう30年から、まあそうですね、この手紙はだいたい90年ぐらい書かれたと考えられますから、パウロから考えれば30年ぐらいの間に、そういった専門的に聖書を教える人たちが生まれてきたわけです。今で言えば牧師のような仕事をしている人たちが生まれてきたわけです。ところがですね、問題はここからなんです。なんでわざわざこんなことをヨハネは書くんだろうか。6、8節で、ですから私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。そのことを本当にこのような人々をもてなすべきです。なんでこんなに強く言うのか。それは、そうではないと考えている人たちがたくさんいたからなんです。いやいや、そんな人たちはいない方がいいと思っている人たちがいっぱいいたんです。そんな聖書を教えるために働いている人たちを教会が支える必要なんかないってこう考える人たちがいたわけです。でも、それはですね、それは違うんだ。それは神様にふさわしいやり方、これを支えることが神様にふさわしいやり方であり、真実な行いなんだ。この時に真実な行いって一体どういうことを表すかというと、イエス様の言葉に従って生きているかどうかということなんです。イエス様の言葉に従いながら判断している限り、これは真理に従ってとか真実な行いというふうにヨハネは呼ぶんです。まあちょっと例えばですね、これもう開かなくて結構なんですけども、メモを取っている方はまあメモしていただければと思いますけども、例えばマタイの福音書の25章なんかにはですね、世の終わりの時に神様の前にヤギと羊に分けられるという、ヤギを左に羊を右に、これは羊に分けられた人たちは天国へ行く人たちのことを表すんですけど、その時にですね、羊に分けられた人がこういうわけです。いつ私があなたにね、空腹な時にご飯を与え、乾いている時に飲ませて、旅人だった時に宿を貸し、裸の時に着るものを与えたんですか、私そんな覚えありませんと言うとですね、そうするとイエス様が言うんです。それは私の兄弟たち、つまりクリスイエス様のために、そのことのために生きていた人たちのためにやった、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは 私にしたのです。ここ明らかにそういった教会のためにこう働いていた人たちを大切にするということがここには含まれているわけです。他にもありますけれども、でも聖書の中ではパウロの時代から、パウロの時からそのことは大切にすべきだとあったわけです。もうパウロの手紙はこの時すでにどこの教会でもおそらく読まれていたでしょう。そのことについて詳しく書いてある第二コリントの手紙もよく読まれてたはずです。だからそういう意味でガイオはそのことに倣って旅人をもてなした。しかしそれに反対する人たちが教会にいたんだってことです。と思うかもしれません。実はガイオは大変厳しい戦いを背負いながらこの旅人をもてなしてたんだってことなんです。それでそのガイオを邪魔する張本人の一人が9節に出てくるデオテレペスという実名で出てくる人です。9節、私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか受け入れたいと思う人々の邪魔をし教会から追い出しているのです。と思いますよね。こんな人が教会にいるのか。大体ですね、聖書のほとんどは、新約聖書のほとんどの手紙は、教会の中にこういう人たちがいて、教会を2つに分けたり、3つに分けたり、4つに分けたりしているわけです。もう2000年前から教会はそうなんです。で、そういう人たちのためにどうやって生きていったらいいのかということを、手紙は教えてきたわけですね。だから21世紀の私たちの教会で、いろんな様々な教会でいろんなことがあったりしても、そのぐらいで驚いちゃダメなんです。そのぐらいなんだって言うんだぐらいの感じで読めばいいんです。常に教会の中には、教会をひっくり返そうとする。そういう人たちが必ずいるんだってことです。これは新約聖書が常に示し続けていく、教会の姿です。和気あいあいと楽しそうにやっている教会の姿は新約聖書の中にはなかなか見つかりません。傷ついてボロボロになっている教会の姿がパウロの書簡でも出てくるわけです。それをよく読み取っていく必要がありますよね。で、このデオテレペスもそうです。この人は何をしたいかというと、あまり頭のない人です。この人は何か違った教えを発明してみんなにこう教えるような、そういう哲学的な人ではないんです。やりたいことはただ一つ、彼らの中で頭になりたがっている、教会の中で一番になりたがっているだけの話です。この人の、まあ、性格というか、この人の最もこう問題点は、自分が兄弟たちを受け入れないばかりか受け入れたいと思う人々の邪魔をし教会から追い出しているのです。自分と意見の違う人とは絶対に生きていけない、だから自分がトップにならないと気が済まないという人です。どこの社会でもこういう人いると思うんですけども、教会にもいるわけです。デオテレペスはそういう典型的な人でした。彼は私たちの言うことを聞き入れませんというのは、ヨハネが今まで自分の弟子を送ったりしながらデオテレペスにそれは違うよって教えてあげるんですけど、全然聞かないわけですね。むしろ意地悪い言葉で私たちを罵り、しかも追い出していく。明らかにガイオが迎えた旅人はデオテレペスの攻撃の的になったはずですよ。ガイオは何をやってるんだ、ヨハネの元から送られたあの兄弟たちよ、そんなものを世話する必要ないだろう。もう徹底的に 嫌がらせをしたり、この人のやり方は意地悪い言葉でって書いてありますから、非常に陰湿なやり方で、この旅人を困らせようとしたんじゃないかと思いますね。ガイオは、デオテレですから、この旅人を守ったんだと思うんです。ガイオは、デオテレペスと、おそらく教会の中で真っ向から向かい合っていた人だと思いますね。この旅人たちが教会の集まりで、ガイオの愛について証しをしましたってこう書いてあるのは、そのことを言ってるんじゃないかと思うんです。いかにガイオがデオテレペスから、私たちを守り、そしてデオテレペスから守っただけじゃなくて、教会の様々な集会で、イエス様の言葉を、この旅人たちから聞くセッティングをしていったわけですよ。それはデオテレペスが一番嫌がることです。ガイオは、ただ親切な人じゃなかったんです。非常に気骨のあるですね、タフネゴシエイターな、しぶとい人です。決して、デオテレペスに対して、負けない、引けを取らない人だったわけですね。教会から追い出されていく人たちがいるにもかかわらず、ガイオは、守ろうとしていた。しかしですね、このデオテレペスに対してガイオだけじゃなかったんです。次12節、デメテリオは皆の人からもまた真理そのものからも証言されています。私たちも証言します。私たちの証言が真実であることをあなたも知っているところです。このデメテリオというのは他の場所に出てくるちょっとこう悪いデメテリオとは多分別人だと思うんですね。このデメテリオは、このガイオと同じ教会で、ガイオの味方になって、デオテレペスと向かい合ってた人だと思いますね。真理そのものからも証言されています。つまり、イエス様の言葉、パウロ書簡の言葉、そういった当時みんなが大切にしていた、イエス様の言葉に照らし合わせて、このデメテリオも、本当にイエス様に従って生きていこうとする人なんだということを、私たちはみんなで、ヨハネの背後にある人たちがみんなでデメテリオのことも認めています。つまり、旅人はガイオとデメテリオのことを、いかにこのデオテレペスから彼らは勇敢に、自分たちのことを大切にしたのかということをお話ししたんだと思うんです。そのことについて私たちも証言します。私たちもそのことを 100% 認めていますということです。そういうふうにですね、励ましているわけですね。今3人の名前が出てきましたが、実はこのデオテレペスにとってですね、予想外の出来事がこの後起ころうとしているんです。それは、使徒ヨハネの訪問です。この教会に対する。これは十節で、それで私が言ったら彼のしている行為を取り上げるつもりですという、このことはもうデオテレペスにとって震え上がるような言葉だったと思います。さらにですね、13節、あなたに書き送りたいことがたくさんありましたが、筆と墨でしたくはありません。まもなくあなたに会いたいと思います。そして顔を合わせて話し合いましょう。まもなく、これはただガイオやデメテリオだけじゃなくて、デオテレペスにまもなく会い、顔と顔を向けて話し合う、直接対決をするという意味ですよ。デオテレペスはおそらく今までヨハネと会ったことがないと思うんです。で、自分の教会でわがままなことをしているときに困った人たちがヨハネに言う。 ヨハネはそこに手紙を何つも、ここね、聖書に残ってないたくさんの手紙を書いたんだろうと思うんです。そうしますと、その手紙が読まれるたびに、デオテレペスは悪態をついてたわけですね。こんな手紙なんて怖くもなんともないなんて言ってですね、ヨハネがなんだって言って悪態をついてたわけですよ。そこへヨハネがやってくる。もうおそらく老齢だったと思います。でもヨハネはイエス様に出会う前は非常に気性の荒い漁師だったんです。別に漁師だから気性が荒いわけじゃないですよ。でも彼は特別に気性が荒かった。雷の子供というふうに、イエス様からあだ名がつけられるぐらい非常に短気だった、怒りっぽかったんです。ガタイも良かったんでしょう、すごくがっちりしていた。それがものすごく怒鳴りつけるわけですから、雷みたいな声を出すんでしょうね、大声で出すんでしょう。だからイエス様のところに子供がやってきたときに、その子たちを追い返したときにイエス様がものすごく怒鳴って怒ったんですね。そんなヨハネみたいな子供に言ったらですね、子供泣いちゃいますよね。そのヨハネが後に、この頃には伝承では愛の人ヨハネというふうに呼ばれていました。でもこういう時にはあの昔のおそらく眼光の鋭い気性の激しいそのヨハネが覗くような気迫がですね、おそらく90歳ぐらいだと思いますけど、90を超えてもなおその気迫がこうぐわーっとこう湧き上がってくる。それがこの10節で、彼のしている行為を取り上げるつもりですというところに、その毅然とした言葉にみなぎってるんです。デオテレペスもこの言葉におそらくおじけたと思いますね。ヨハネは教会で一番大切にするものは何かについては絶対に譲れないということですよ。教会の頭にする、教会で一番大切にするものはイエス様以外にあってはならないということに関しては、命を懸けたっていい、ということです。これは今私たちはクリスマスを迎えようとしていますけれども、聖書を読むときの一つの大切な読み方の一つの基準は、聖書が教会の中心にしようとしているものは必ず世界の中心になっていくということなんです。これは聖書を読むときにとっても大切な一貫した一つの流れです。もしクリスマスの中心がイエス様でなくなったら、一瞬にしてクリスマスは消えてしまいます。教会はイエス様がこの生まれてくださったことをことさらに喜び、そしてそれを私たちの中に生まれてくださったと考えるわけです、信じるわけです。イエス様はただの赤ちゃんとして生まれたんじゃないんです。可愛い赤ちゃんじゃないんです。可愛くない赤ちゃんですよ、イエス様っていうのは。なぜかと言いますと、イエス様は世界の王様になるために、王様を押しのけるようにしてやってきたんです。とも可愛くない赤ちゃんです。その本質をいち早く見抜いたのはヘロデ大王という人です。これはマタイの福音書の2章に出てくる話ですけども、でもこれは当時ローマ皇帝から王様の称号をもらっていたヘロデ王、特に大王という 風に後に呼ばれるようになる巨大な国家を、領地を得て、非常にこう頭のいい人でした。巨大な建築物をいっぱい作り、軍隊を持ち、おそらくですね、当時のユダヤの歴史の中では一二を争う優秀な王様でした。しかしですね、晩年彼は病的なまでに自分の権力に執着するようになるんです。そして周りの人たちを疑うようになる。いつか自分の権力を奪い取られるのではないか疑っていくわけです。疑ったらすぐに捕まえて殺す。そうやって非常に自分の片腕になっていた、家来を次々と殺していきます。自分の叔父も殺していきます。この頃には自分の奥さんも殺しています。そして最後は自分の大切な息子を二人処刑させていますね。そして最後は病気になって死んでいくんですけども、その彼がヘロデオンというですね、大きな宮殿の、まあちょっとこう下の方を 見ると、ある小さい村にベツレヘムという村があります。今でも小さい村です。そこに王様が生まれるという知らせを聞くんです。これもですね、どこからやってきたのかわからないようなボロボロの服を着た占い師みたいなですね、全くそのみそぼらしい彼らですよ。その占い師たちが、王様としてやって生まれた人はどこにいますか？普通だったら取り合わないような話なんです。何万という軍隊を持ち、巨大な神殿を建て、そして自分のお墓にもなるような本当に山を一つ削って作り上げたヘロデンを作り、そして国中に水道を張り巡らせ、もうそれはそれはですね、大変な勢いで王国を築いたような人が、本当かどうかもわからないような赤ちゃん一人、恐るに足りない話ですよ。しかし彼には予感があったんです。この赤ちゃんは殺さないといけない。この赤ちゃんは自分の王座を奪うんじゃないか。そんなこと誰も思わなかったです。イエス様が生まれた時にそのことを思った人は誰もいません。羊飼いだってそんなことを思っていません。ヘロデは恐れて、ベツレヘムの2歳以下の子供を全員殺すようにという病的な虐殺命令を出しまして、それは執行されます。おそらく数十人の子供たちがローマ兵によって一瞬のうちに剣で喉をかき切られて殺されたと思いますね。凄まじい光景ですよ、それは。しかしイエスはすでにエジプトへ逃げてたんです。イエス様は生まれる時にすでに挑戦状を叩きつけるような生まれ方をしたんです。王様、権力を持っている人に対して、あなたの権力を私に返せって、私に明け渡せ。権力を持っている人は自分が一番この世界で王様だと思っている人にとって一番恐ろしいのはイエス様だったんです。クリスマスというのは可愛いイエス様の赤ちゃんの誕生じゃなくて、その赤ちゃんは私たちの中に挑戦状を叩きつけるんですよ。あなたにとっての、あなたは私を一番にするかどうか。日本の歴史の中でこのことを最も鋭く見抜いたのは、私の知る限り徳川家光だと思います。彼は徳川家康以来ずっと曖昧になっていたキリシタン禁令を徹底化させたんですよ。 私あまりその詳しい文献読んだことありませんけど、私の憶測ですけども、もう当時その頃には江戸時代に入って伝えられてから、もうイエズス会も入っていました。様々な修道会が入って、ラテン語を読める、ラテン語の神学書を自由自在に読みこなせる天才的な日本人がいたはずです。彼らによっておそらく徳川幕府は徹底的な神学研究をキリスト教について行ったはずです。その結論は、キリスト教をこのままにしていたら国のトップが取られてしまうということですよ。気分じゃないんです。貿易の問題じゃないんです。貿易の問題だったらもっと違うやり方だと思います。それは神学的な問題なんです。だから徳川幕府は檀家制度を敷き、そして五人組制度を言え、全国にくまなく一人も残ることのない密告制度を作ってキリシタン弾圧に取り組む。病的にまで恐怖ですよ。それは病気としか言いようのない恐怖です。イエス様に対する恐怖だったんです。クリスマスは権力を握りしめたい人であればあるほど、イエス様を憎まざるを得ない、イエス様からの挑戦状にどう応えていったらいいのか。私たちもですね、自分の中にイエス様を一番大切なものとして置くのか、あなたは私をあなたの王様として置きますかと問われるんです。それがクリスマスの問いかけなんです。決して曖昧にしてはいけない問いかけですよ。だからみんなはサンタクロースで済ませようとするんです。そんな問いかけに答えたくないですから。私が一番にしているもの、私が一番今恐れているもの、私が一番顔色を伺わなきゃいけない人、一番ビクビクしているものは何か、私が一番基準にしながら生きているものは何か、考え方は何か、価値観とは何か。そこにイエス様は私をそこに置き換えなさいというふうに、私に聞くようにというふうにこう私が今まで王様として崇めてきたものは、従ってきたものはどこまで私を守り抜くのか、私を捨てないのか、私の失敗や罪を責めないで、身代わりになってくださって許してくれるようなものなのか。私が従っているボスは私にそこまでして愛してくれているのか。イエス様は名乗るんです。私がそれだって。愛するガイオというこの言葉でこのヨハネの手紙は始まりました。愛するガイオというのはただの社交辞令ではないと思います。特にこのガイオについて、愛するガイオ、私はここにですね、ヨハネの何かこう非常に深い友情のようなものを感じる。これは分かりませんけれども、おそらくまあ人間のそうなんていうか、巡り合わせみたいなのがあって、ヨハネはガイオにただならぬこう親近感というものを感じたんじゃないか。それはガイオがこのデメテリオスに対する毅然とした態度でも推測されるんですけども、何かヨハネに似たような気骨のあるものがあったんじゃないか。そしてヨハネのような激しい性格を持ち、そしてヨハネがイエス様を裏切ったのににもかかわらず許されて新しい生きがいを与えられて、そしてその生きがいのためにこう数十年生きたようなものをガイオの中にもヨハネは見出して、何か共通した友情を感じてたんじゃないか。それは一 人の優秀な監督のもとに命を懸けて集まるような一人のチームメイトのような友情だと思います。この監督のもとだったら自分のすべてのリスクをかけてこのチームにで戦いたい、評判はどうでもいい、この監督のもとだったらありとあらゆるリスクをかけても自分の戦いをここでしたい、そういうチームメイトが愛するガイオ、デメテリオ、私たちはそういうチームにオファーを受けている。全日本以上のオファーだと思いますね。監督を目指して本当に優秀な人材は集まるんです。この監督のもとだったら私たち一人一人にイエス様はお生まれになりながら私とチームに入るように招かれているんじゃないでしょうか。それが私たちにとってのこのクリスマスの招きだと思うんですね。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に、自分の中にある様々な価値観に、また基準や人間関係に揺り動かされながら戸惑いながら毅然とした歩みをすることもできず、弱さと戦いながら失敗を重ねながら、あなたの前に本当に恥ずかしい毎日を重ねています。しかしそれでもなおあなたは私を許し、なお私たちに新しい命と新しい可能性と、そして人生を与え用いていてくださる、そのようなあなたのもとに生きていることを感謝いたします。どうぞあなたを本当に、そのような方として見つめ、招きに応えていくことができますよう導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。